続いて2日水曜日の小樽尻部市番です。最初の記事です。小樽の記憶サイトに残して、地域版ウィキペディア時間辞典解説とあります。小樽にまつわる記憶や思い出を記録に残しませんか。インターネット百科辞典ウィキペディアの小樽版ともいえるウェブサイト、小樽の時間辞典を市内でネット情報局を運営する藤間めぐみさん42歳が開設しました。徐々に利用を広げており、記事やコメントを気軽に投稿してほしいと呼びかけます。小樽の時間辞典は藤間さんが1月に簡易版を開設したのが始まりです。新海金物店、西川パンジュー店など閉店した店舗のほか、スキー学習、遠足はどこに行った?や、小樽長寮高生のジャージーの色を聞く質問などを含め、8月末現在で30以上の項目があり、9月からさらに項目数を増やして本格化させる考えです。藤間さんは、小樽は歴史ある町と言われますが、風俗の記録は少ない。人々の何気ない日常生活や閉店してしまったお店などを人々の記憶から浮かび上がらせればと話します。街頭放送の項目では、あずま屋のそばつゆの広告など、現在は流れていない懐かしい放送の思い出が記され、記録的な大雪となった2026年1月25日の大雪の項目では、コンビニの弁当がなかったなどの体験談も寄せられました。投稿に際しては、存命の人は扱わない、誹謗中傷をしないなど何点かの約束事はありますが、厳密な出店の明示などは求めていません。もし間違えても他の誰かが修正してくれることもあるので、気軽に投稿をと藤間さん。今後は発祥に諸説ある、小樽のモンブランや大黒屋デパートなども取り上げる考えで、歴史を知ることから新たなアイデアが生まれることもある。小樽が次の時代へ歩む参考になればと期待しています。小樽の時間辞典はホームページアドレス https://otarunojiten.otarunobato.com/ です。次の記事です。私立病院会計11億円不足とあります。小樽市は1日、8日開会予定の第3回定例市議会に提出する議案を発表しました。市は2025年度の病院事業決算認定案を示し、病院事業会計の資金不足額が11億4400万円に上ったと明らかにしました。前年度からおよそ8億3000万円悪化しました。事業規模に対する資金不足割合を示す財政健全化法上の資金不足比率は、24年度は算定外でしたが、25年度は 4.1% となり、過去10年では最大となりました。20% を超えると国への経営健全化計画の提出が求められます。私立病院によりますと、入院や外来の収益は微増したものの、人件費や材料費の高騰などで支出がかさんだことが影響したといいます。私立病院は、本年度は診療報酬改定もあったので、それも見定めながら収支改善に努めていきたいとしています。市はこのほか、議案21件を提出。本年度一般会計補正予算案の補正総額は17億8400万円となりました。国の物価高対策に伴う臨時交付金を活用して、75歳以上のみの高齢者世帯などに1世帯あたり6000円を支給する生活支援事業費およそ9000万円などを追加しました。補正後の一般会計の総額は、 705億1600万円を見込むということです。次の記事です。指定外ゴミ袋収集対応終了とあります。小樽市は7月15日から実施している指定外のゴミ袋でもゴミを収集する臨時対応を8月末で終了しました。今月から通常の運用ルールに戻り、有料の指定ゴミ袋の使用を求めています。市生活環境部によりますと、今月からおよそ半年分の指定ゴミ袋の納品が完了し、今後の供給に問題はないということです。また、7月15日から8月末の市内の燃やせるゴミと燃やせないゴミの総排出量は2309トンと、前年同期に比べ 15.4% 増えました。市生活環境部は、自宅にあった指定外のゴミ袋で部屋の片付けや荷物整理をする家庭が多かったのではと推測します。次の記事です。四代目浜那須就航、小樽フェリー内でセレモニーとあります。小樽から舞鶴、京都、航路に就航する新日本海フェリー大阪の新造船浜那須の就航セレモニーが1日、小樽港に接岸した浜那須の操舵室で行われました。1972年に就航したフェリー浜那須以来4代目の浜那須となります。新日本海フェリーによりますと、フェリー業界初の試みとして、薄型で折り曲げられるペロブスカイト太陽電池を設置し、発電した電気を船内で使用します。従来より小型で水の抵抗を減らした船の形状を採用します。プロジェクションマッピングで映画を鑑賞できるスクリーンルームを設け、ペットと一緒に過ごせる専用の部屋や、デッキには犬を自由に遊ばせられるスペースも用意しました。就航セレモニーは1日深夜の公開営業を前に、小樽港貿易振興協議会が主催。振興協議会会長の狭間俊也市長は、日本海側最長のフェリー航路で南海トラフ地震など太平洋側の大規模災害が懸念される中、重要な代替輸送ルートとしての機能を有する。北海道と関西圏を結ぶ航路の充実が地域経済の活性化につながると述べました。浜那須は総トン数およそ1万4300トン、全長199メートル。旅客定員は286人で、トラックおよそ150台、乗用車およそ30台を積載できます。当初は6月下旬に就航を予定していましたが、建造中の不具合により延期となっていたということです。次の記事です。天狗山に上がる花火、山頂で見よう、5日からフェスとあります。小樽の天狗山山頂でグルメや花火を楽しむイベント、天狗フェス 2days が5日6日の両日に開かれます。花火打ち上げは5日午後6時半から天狗山の中腹から打ち上げるおよそ130発の大輪を山頂から同じ高さの目線で見ることができます。両日とも涼しい山頂で体を温めてもらうため、天狗カフェが開発した角煮担々麺などを限定販売するほか、キッチンカーおよそ15店舗が出店します。屋外には飲食用のテーブルを設置します。5日は正午から午後7時半、6日は午前11時から午後5時。問い合わせは実行委員会事務局の中央バス観光開発、電話0134-33-7381へということです。次は、小樽おもてなしの現場から。今日は旧須原邸、東雲町にあります。小樽おもてなし認証の取得施設のうち NPO 法人が管理運営するのはここだけ。市の委託を受け、 小樽民家再生プロジェクトが運営しています。年齢も仕事もバラバラのメンバーがここに来てますます小樽を好きになってくれたら、副代表の川島さんとの一心で集まっています。1912年大正元年に建てられた市指定歴史的建造物、床の一部が斜めになるなど老朽化が進んでいますが、元は個人の邸宅で、おのずと同じ空間にいる人に興味がいく距離感があります。空間を生かし人が集まる仕掛けとして、土日祝日を中心にイベントを開いています。7月上旬、小樽にはアナログなものを大切にする文化が似合うと、古着や食器、古いカメラなどが並ぶもったいない市が開かれました。懐かしい、昔実家にあったと店主と語り、笑い合う市民や観光客の姿、ミスのないスマートな対応より小樽弁丸出しの会話を通した温かなおもてなしがありました。接客の教育はゼロでも、それぞれのやり方で交流する様子は、人や物が行き交う港町小樽らしい姿とも言えます。小樽おもてなし認証推進協議会の外部専門家角俊秀さんは、7月の認証式でお客様が楽しいと感じられるような CX 顧客体験価値を高めることが大事と話していました。10月半ばまで続く催しでは、アナログ感あふれるおもてなしに出会えそうです。おもてなしの現場から、旧須原邸でした。次は赤井川からです。村内の湯沢幸俊さん77歳の農場、エンジョイファーム夢赤井川でひまわりが開花し、畑一面を鮮やかな黄色に染めています。20年以上前に愛知県から村内に移住した湯沢さんが、土壌の肥料にする緑肥用としてひまわりの栽培を始め、農家を引退した現在もおよそ2ヘクタールの畑でおよそ30万本を育てています。今年は例年より背丈の低い全長100から120センチほどのものが多く、今週末頃に満開を迎える見通しだということです。湯沢さんは、この山々に囲まれた雄大な自然の中で美しい景色を堪能してほしいと話します。入場は無料です。次は岩内からです。町内の小中学校の歴史を振り返る企画展、岩内小中学校の歩みが岩内町郷土館で開かれています。この春に小中一貫の義務教育学校を岩内中央学園一校に収録される前にあった6校の歴史を、町民の寄贈などで集まった写真や学校だより、校章といった資料からたどります。町内では、後に岩内東小となる岩内教育所が1874年、明治7年に開校。児童生徒数の増減とともに新設や統廃合が行われ、今年4月、4つの小中学校が統合し、岩内中央学園が開校しました。展示では、この4つの小中学校を含む小学校4校、中学校2校を紹介。学校ごとにパネルを展示し、体育の授業や学校行事の写真など、当時の教育現場の様子が伺える資料が並びます。岩内町郷土館の鈴木館長は、自分の父母や祖父母の子供時代に思いを馳せてみてと話します。27日まで開催。入館料300円。町内在住者は100円。高校生以下無料です。問い合わせは、岩内町郷土館、電話0135-62-8020へということです。次はくっちゃんからです。くっちゃん消費者協会は、町文化福祉センターで本年度のくっちゃん消費者大会を開きました。北海道消費者協会非常勤講師の佐藤美希整理収納アドバイザーが、 整理収納を考えるをテーマに講演し、参加者およそ60人が耳を傾けました。8月28日に行い、佐藤さんは整理収納の効果として、1、行動時間短縮、2、二度買いなどを防止する経済効果、3、心理的効果を挙げ、日本人は1日平均30分も探し物をしている、もったいないと指摘。コツとして、鍵などいつも使うものは場所を決め、使う場所と収納箇所を近くにすることなどを示しました。その上で、高齢者宅の整理収納の目的は、安心安全とし、地震があっても落下物で怪我をしないようにしたり、よく使う食器を棚の中で手前に置いたりし、目的別にラベルをつけて整理して、家族や介護士などにも分かりやすくすることなどをアドバイスしたということです。次はニセコからです。ニセコ町は今月、町内を訪れた観光客がスマートフォンでふるさと納税できる旅先納税を導入します。専用サイトから寄付すると、寄付額の3割にあたる電子クーポンを返礼品としてすぐ受け取ることができ、町内の飲食店や宿泊施設、アクティビティなどで利用できます。観光客の消費拡大や、新たな来訪者の獲得につなげる狙いです。クーポンの名称は、ニセコインで、寄付額は5000円から、11日から納付を受け付け、クーポンは10月1日から加盟店で利用できます。寄付額は教育やスポーツの振興に活用します。ニセコ町は2022年から寄付額の3割にあたる電子通貨を発行する e-旅納税を導入。こちらは有効期限が3ヶ月で専用サイトしか利用できず伸び悩んでいました。ニセコインは有効期限が2年間でふるさと納税のポータルサイトからも寄付できます。ニセコ町は両制度を並行して運用し、さらなる観光振興につなげます。ニセコ町企画環境課は、ニセコ町の魅力を満喫してもらい、裁縫にもつなげることができれば、今後加盟店を増やしていきたいと話しています。ニセコ町によりますと、道内の旅先納税の導入は30例目です。尻部市管内では、小樽市や倶知安町、留寿都村などに続いて6例目となるということです。次は蘭越からです。蘭越町の名産品、蘭越米の収穫が始まりました。今年は価格が低迷する飼料用や加工用から高値で売れる輸出用への転換が進み、輸出用の作付け面積は、前年に比べ3倍近くと大きく伸びました。新米は9月半ば頃に店頭に並ぶ見通しです。蘭越町によりますと、町内の水稲の作付け面積はおよそ2900ヘクタールで、うち主食用はおよそ1700ヘクタールとほぼ前年並み。飼料用は前年比 24% 減の170ヘクタール、加工用は 35% 減のおよそ70ヘクタールとなった一方、輸出用は 2.8 倍のおよそ130ヘクタールに増えました。蘭越町蘭越のおよそ8ヘクタールで作付けする西川さん70歳は、8月30日に稲刈りを開始、今年は飼料用をやめて主食用の夢ピリカと七つ星のみを作付けしました。生育は順調で、去年より安くなった米を消費者に腹いっぱい食べてほしいと力を込めます。町内の収穫は9月末頃まで続くということです。続いて、火曜日の新聞でお読みできなかった8月30日日曜日の小樽尻部市版からワクワク小樽水族館の記事をお読みします。オホーツク管内斜里町のウトロで6月乗船採集を行いました。 朝日が昇り始める午前4時ごろ、漁港へ。出港予定より少し早めに到着して乗船の準備をしていると、漁師さんたちが次々と集まってきます。全員が揃うと、船は静かに港を離れ、漁場へ向かいました。漁場までは30分ほど。その時間は飼育員にとって漁師さんと情報交換をする大切な時間です。数日前は抱えきれないほどのトキシラズが取れたよ。でも20年くらい前ならこのくらい取れるのは珍しくなかったんだ。最近取れている魚や例年との違いなど、何気ない会話からも海の変化を感じます。知床の山々を眺めながら、その日はどんな魚と出会えるのだろうと期待が膨らみました。漁場に着くと、漁師さんと一緒に網を上げます。水を含んだ網は想像以上に重く、作業を終える頃には腕が張るほどです。波のある日は船が大きく揺れ、足元に気を配りながら網を引き上げます。少しずつ網が海面から姿を現すと魚影が見え始めますが、見えている魚が全てではありません。魚が跳ねる音を聞き、水しぶきを浴びながら網を引き上げる時間は、毎回期待と緊張が入り混じります。船上に上がるまで何が入っているかわからず胸が高鳴ります。この日はホッケやマダラ、サクラマスのほか、オオカミウオやオニカジカなど北海道らしい魚を採集することができました。取れた魚は小樽水族館の水槽で飼育しています。魚がいつどこでどのような環境で採集されたのかを知ることは、生態を理解しより良い飼育環境を整えるための大切な手がかりになります。乗船採集で得られる経験や漁師さんとのつながりは、生き物の魅力と北海道の海の現状を伝えるための大切な財産です。これからも一つ一つの出会いを大切にしながら、北海道の海の魅力を伝えていきたいと思います。志村智之、魚類飼育課。30日日曜日のワクワク小樽水族館からでした。以上で2日水曜日の小樽しりべし版を終わります。